ミッドナイトグーココ。皆様こんばんは。第80回目ミッドナイトグーココのお時間です。パーソナリティは私竹村さと子が京都三条ラジオカフェから届けしています。グーココは素敵な場所、グーなココという意味でもあります。今伝えたい思いやお知らせしたい大切なこと、普段言えないありがとうを伝えていただく、そんな場所として毎回ゲストさんにお越しいただいてます。耳寄り情報があればファックス 075-275-9494 まで、メールなら 955@jis-post.com までお待ちしております。2019年4月19日金曜日、桜のピークは過ぎましたね。いろんなお花がでも満開になる春、気持ちがいいですね。あっという間にゴールデンウィークもやってきます。今日は平成最後のミッドナイトグーココです。新しい言語令和が発表されて皆様どうでした？私はまずもう響きがね、柔らかくって素敵って思いました。実は私の娘の名前がレイなんでね、やったと思いました。各地で令和キャンペーンもいっぱいやってますよね。平成とお別れと思うと少し寂しいですけど、ピッカピカの令和がやってくるこの時期をかみしめて、平和な世界をみんなで目指していきましょうね。ということで、ポッカポカ春で観光シーズン真っ只中の京都から、ミッドナイトグーココ本日も30分間お付き合いください。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社、有限会社日本情報サービスの協力でお送りいたします。
日本情報サービスってどんな会社なんですか？
はい、お答えいたします。日本情報サービスは京都でナンバーワンのポスティング会社です。京都府の行政紙京都府民だよりや、多くの民間企業様、お店様の大切な広告チラシを丁寧にお配りしています。チラシがない方もデザインを作成して印刷、そしてポスティングまでワンストップでできちゃいます。京都でポスティングのことなら
日本情報サービス。
さあ、それでは本日80回目のミッドナイトグーココ、ゲスト様のご紹介です。本日は平成最後のミッドナイトグーココにふさわしいゲスト様にお越しいただいてます。かっこ笑株式会社リアル代表すみません、株式会社リアル代表取締役会長でいらっしゃいます原田光義さんです。こんばんは。
こんばんは
原ちゃん、ようこそおいでくださいました。
その貴重な会にありがとうございます。
もういい、自分で言いながらも原ちゃんの顔見たら笑ってし噛んでしまったわ。もうごめんね、ありがとう。お忙しいのにね。もうね、先週も東京行かれてましたもんね。
はい、
あれはお仕事ですか？
半分お仕事にしときましょう。
半分お仕事ということで、はい、それね、もういつもね、なんか海外旅行行かれたりとか、はい、なんかあっちこっち行かれてて忙しくされてるけど、はいはいはい、なんか半分遊びってさっきもおっしゃったけど、はい、ほとんど仕事ですよね。
ほとんど遊びです
やっぱりそっちだから。ということで、でも本当原ちゃんは遊びの天才、そんなイメージが普段からありますね。何かするためにこうめっちゃくちゃ、ね、楽しそうに見えるんですよ、私らから見ると、
はい、楽しいです、
ね、もうはっちゃけてる、超本人がはっちゃけてるみたいなね、はい、でも経営者、しかも会長でいらっしゃるから会社運営をねされてるんですけれども、はい、株式会社リアル、はい、どんなお仕事を主にされてらっしゃる会社なんでしょうか？
ね、3つの事業部がありまして、はい、まあ、1つは、ブライダル。
ブライダル、
はい、 こちらは、ゲストハウス、まあ、あの会場ですね、各会場に入っての、はいはい、営業のコンサル、
コンサルは、
コンサルタントですね。
結婚式場の営業コンサルをされてらっしゃる、
はい、お客様来られた時にどうしたら、自分の会長に、会場に来ていただけるか、
はいはいはい、
絶対一回来たらゼクシーやら見て、やっぱり何件か行かれると思うんですけど、
そうそうそう、その中に競争やからね、
はい、いかに自分とこう選んでいただけるかというようなことを、各会場の、営業の方々にコンサルをする、
コンサル
事業をして、
カリキュラムを組んでまずあるということですね、はい、さあ、そして
とデザイン事業部、
デザイン事業部、
ま、はい、これはポスターとか名刺とか、うん、そういう紙物のデザインが中心です、は
い
は
い、あ、 なるほど、デザイン大事ですからね、はい、何事も反則物はもうそれで決まるからね、
そうですね、はい、
うん、そのデザイン事業部もあり、そして、
はい、あとは、店舗、飲食事業部というのがございまして、
そう、私のイメージは飲食事業部をされている原ちゃんなんだけれども、はいはいはい、その飲食事業部も何店舗あるんですか、
はい、今は2店舗でして、1つは、はい、ラーメン屋さん、ジャンクというラーメン屋さん、
はい、麺屋ジャンクさんですね、はい、私も行ったことあります、
ありがとうございます、
ね、一押しメニューは
つけ麺ですね、
でしょ、
特製つけ麺
でやりますね、私ね、つけ麺フリークだからもううるさいよ、でも美味しかった、あのごまの、
はい、そうです、
ソースというかごまのつけだれ、
はい、
あれ美味しかった、
ちょっとね、お隣にねポットがあって、そのポットの中にだしが入ってるんで、うん、たまにちょっと入れてもらえると味がちょっと変わってって、うん、味を調整しながら食べていただいたり、
あ、は
い、
そうって言って、ほんまにお店ずっと出てはります、ほぼ出てはれへんな、
そうですね、だいたいね、だいたい2時か3 7時までやってるんですけど、
朝の7時まで、
はいはい、夜の9時から朝の7時までなんですけど、だいたい僕夜の2時ぐらいに、うん、みんなで行って、
うん、
ずっと飲んでて、
飲んでてね、
はい、うん、気づいて8時9時になって従業員帰れへんっていう意味のわからん状態になってるんです
よ、それここはちょっとね、困らしてる、
申し訳ないと、はい、
そんなラーメン店麺屋ジャンクさんは場所はどこにありますか、
6角の木屋町、はい、木屋町通りに面してなんですけど、うんうん、六角通りのあたりにあります、
うん、あたりにあります、ね、
六角通り
これ聞いた人行かれへん、
ちょっと下がったぐらいですね、はい、
なるほどね、
はい、
宮古会館の1階、
1階です、はい、1階です、旗とか立ってるんで、
立ってるからね、みんな、はい、あのリスナーさんぜひ行ってみてください、はい、ぜひ、夜の9時からしか空いてないもんね、
そうなんですよ、
ね、あの遅めのお酒を飲んでから行く、
そうです、飲んだ後の締めのラーメンという一応こう
キャッチフレーズで
、はい、
酔ってなかったら、
はい、やめてください、違う酔ってなかったも美味しいらしいです
らしいですってもう、はい、でそして2店舗目
が、こちら、祇園の方にですね、
祇園、
はい、うん、クリームソーダというバー、はい、まあ、ダーツバーですね、
ダーツバー、クリームソーダという名前やから、はい、クリームソーダ屋さんやと思うけど違うんですね、
はい、あるんですよ、一応あるんですけど、クリームソーダ
メニューにはね、はい、あるけどもバー、ダーツバー、は
い、ダーツバー
です、でもそこではダーツだけではなくて、
はい、カジノ台が1台
今流行りの、
はい、
すごいな、
お金はかけたら僕が偉いことになるんで、
ね、かけ
たら
ダメです、かけないですけど、はい、ね、
お遊び程度でやっていただいて、
健全にカジノを楽しんでいただくということで、
は
い、
ぜひあのマカオ行く前に寄っていただいて、
ほんま
練習していただいて、
そうそう、ね、海外でね、偉いことになる前に練習しないとね、
はい、
それはもうぜひにクリームソーダで練習して、
何の練習にもならないですけど
そうかそうか、はい、そのクリームソーダさんの場所は、
末吉通りの、
今って天井見てるよ
末吉通りの暗がりって分かりにくいね、縄手ですね、縄手の末吉を東方面ですね、はいはいはい、花見甲子方面に歩いて行っていただいて、縄手を末吉をね歩いていただいて、南側に、はい、再開ビルという、
再開ビルね、再び会うビル
です、はい、そこの3階でございます、
はい、リスナーの皆さん今の説明でいけるかな、ね、でもすごいダーツのお店って言ったら特殊な感じが私はイメージしてたけど、そうでもないんですね、今ダーツをやってる愛好家さんが増えてるって聞いたんですけれども、
は
い、
一時期ねガッと増えて、うん、まあ、それを維持してるのかな、まあまあ結構人口はいらっしゃるんで、
突然お越しになる方もいらっしゃるんでしょ、ファンの方でダーツの、
そうなんですよ、はい、
ね、そのダーツが、はい、まあ、ちらっと聞いたら原ちゃんにとってダーツが人生を変えたっていうような、
そうですね、
ぐらい大きな考え方を、はい、ものなんだよね、
はいはい、
またこれがすごいんです、趣味でただやってるだけちゃうねん、
はい、
ね、教えて、
長くなっていくとね、こう、うん、いろんな仲間も増えていくん で、
はい、
でちょっと面白いもんでダーツって、各いろんなお店があるんですけど、うん、お店ごとの対抗戦といいますか、
うん、
そこで、チームができまして、
うん、
およその店のチームと対戦をするんですけど、うん、
はい、
これがまた分かりやすく言うと J リーグみたいにね、1年間かけてホームアンダーウェイで戦っていくんですよ、
はいはい、
で J1、J2 とありまして、
うん、
で、下のリーグで、その年1位、2位になれば自動的に上に上がったりとか、
上に上がる、そら頑張るわ、
そういうのがあったり、うん、でこの J1 で優勝すると、うん、京都代表として全国大会、
全国大会
1年に1回7月に沖縄でありまして、
うん、あ、もしかして全国大会、
僕はもうさ、京都代表で3度出場させて
もう3回も
いただいております。
めちゃくちゃ上手というか、めちゃめちゃ強いチームですね、それ。
僕は監督
監督
みたいなもんなんですけど、うちの、周りのメンバーが
みんなすごい腕なんだ、
素晴らしくて、
すごい、はい、ダーツ、まあ、私は基本的にはダーツをよく知らないけれども、はいはい、そのダーツの良さって何ですか。
人との距離がねぐっと縮まるってことじゃないですかね。結構一緒に組んでやったり、知らん方とあのお店で、うん、あのお店の人間方が、うん、どうですか一緒にどうですかとかやっていただけるんで、で知らん方と、組んでやったりとか、で対戦もそうですね、はい、対戦をして対戦してるとねすごく長くなって、
あれなんだ、なんでもせやけど、でもそのそれがねダーツというなんだろうな非日常的なところがあるというか、
はい、
ね、
はい、
スポーツのようなスポーツでないような、でもスポーツなんですかこれは。
一応スポーツとして認知されようとして今、うん、プロの団体があるんですけど、うん、2団体あるんですけど、うんうん、それがまあまあいろんなところで協賛をつけてやろうと、まあ、ゴルフみたいなことを目指してるんですけど、ただやっぱり大会中にお酒を飲むことがあるので、はいはい、結構そこで、まあ、いまいちそのスポーツになりきれへんのがあるのかなって、あ、
ちょっと娯楽要素も強いから、
はいはい、そういうことは感じますね。
あ、はい、でもまあ、原ちゃんはプロのダーツの選手ではないけれども、うん、周りにそんなもう本当に腕のすごいプロのダーツさんを、はいね、選手のことなんて言うんですか。
まあ、プロダーツァ
ーだ、え
プロダーツァ
ーダーツァ
ーダーツァーダーツやってる人ダーツァーって言います
よね。 かっこいいプロゴルファーとか言うけど、ダーツァー
ダーツァーって言いますよね。
私も言う、
僕もダーツァーと言われる人間です、一応プロではないですよ。ダーツァー
けどダーツァーさんや、ね、確かにダーツァーさんや、はい、
ダーツァーさんなんですよ、
ね、それだけもう本気でやってはるもんね。
そうです、みんなねすごくね、うん、勝ち負けがあるもんなんで、負けず嫌いな人が続くんですよ。やっぱり負けて悔しい人がやっぱりこう、僕らでも全国大会初めて出場した時に、うんうん、全国で準優勝やったんですよ。
あら、
決勝で負けて、それ勝てば
全悔しい
世界大会やったんですよ。
それ勝てば世界、はい、すごい話やな。
その時はシンガポールやったと思うんですけど
行きたい行きたい。
で決勝で負けて、あら、そこからやっぱりもう一回っていうことで、今その次は3位やったんですけど、うんうん、はい、で今年もこの間出場が決まりまして、
うん、
この7月に行ってまいります。
え、7月に行ってまいります。行くの、はい、頑張って。
これは決定したんで、すごいすごい、今度こそ優勝をしに。
ほんまに強いんやね、
みんながね、
みんなね、そう、原ちゃん一人が強いんで、決してなくってチームが強いということで、さすがです、応援しておりますよ、
はい、ありがとうございます、
ね、
はい、
でもそんなダーツにも力を注いではいますが、うん、原ちゃんが今、まあ、仕事以外で力を注いでいることっていうのがあるんですよね、はいはい、
そうです ね、
私との出会いも、ま
あ、そうですね、某異業種交流会
経営者の会ですね、はい、う
ん、そこでやっぱりいろんな方と出会わせていただいて、
う
ん、
はい
はい、でそこで今、活動をしておるんですが、
うん、ね、本当なんでしょう、お世話人さんとしてすごく活躍されててね、で、はい、経営者の会だからちょっと堅苦しいとこもあるかと思いや、うん、その中でもズバ抜けて原ちゃんは
柔らかいですか
柔らかいから型破りなところもあり、いや立派な経営者さんなんですけれども、こうなんかフランクに接してくださるので、ね、
霊界中は硬い方面で言ってるつもりなんですけど、
ああそっか、
あれそんなことない、
それでももうマイク持たせたら
ド
ッと笑いを取るというね、
たまに
する、その話術っていうのは、はい、今日も今こうラジオでね、はい、サラサラと喋ってはるけどね、はい、もうどかどか笑いを取るというのは、はい、何かこう経験上、はい、あるんですかね今までの人生の中で。
多分、うん、若い時に、うん、19からかな、
19から、
うん、2年ぐらいなんですけど、うん、歌舞伎町の方でホストをやってまして、
歌舞伎町でホスト、
はい、
あらやっぱりなんかそんな感じすると思ってました、は
い、そこの経験が生きてきているのかどうなのか
そらそやわ、はい、もうホストさん言うたらありとあらゆる面からね人見てはるから ね
昔の東京の昔やったんで、そんなにみんな面白くなかったんです、みんなが、
あ、当時はね、はい、周りがね、はい、今ほどねみんな溢れてないけども、はい、その当時じゃあもう、
ね、
ピカイチやったんや、
ね、運が良かったんが、うん、ダウンタウンが向こうに行った時期と同じ時期だったんで、何を喋っても受けたんです。
受けるんや、関西弁のこのノリが。
もうツッコミするだけで浜ちゃんみたいみたいなね。
わあすごいキャーって言われて。
もうい
やもうすごいご指名やってんね。
すごいご指名でした。
もうじゃあ歌舞伎でナンバーワンやったんや。
当時はちょっとだけ、はい。
当時はね、でもそれっていいよね。看板背負ってね、
はい、
俺はナンバーワンだみたいな。あ、そのお店のナンバーワンでしょ。歌舞伎町ではナンバーワンでなく。はい、でもさすがそのね礎というか基本があるからこそ、はい、今の。ハラちゃんが
そう
ということ
なんですが、 もともとはでも小学校の時から人を笑わせてという授業中ずっと喋ってましたから
授業中は喋るもんちゃうけど
先生を笑わせたと思うんですよ。これがずっとちっちゃい頃からあるんでついつい、
まあ、な
ついつい今は今だから小芝さんを笑わせたろ
うと思うんで、あ小芝さん、そうあのリスナーの皆さん小芝さんというのは 某経営者の会の今代表されてらっしゃる私も所属する会の代表なんですが、
なんとか笑ってもらおうという
落として笑かす、
あそうですね、
まあ、下げてあげるみたいなね、上手やもんねまあその話術を私も学びたいと思っております。何かラジオで告知したいことってあります？
はい、
なんかイベントとかされてるんちゃいますか？
なんかね
なんかね
なんかやってるみたいな、
なんかやって
るの。うちね今ねラーメン屋さんの方なんですけど、
ジャンクさんね、はい、
餃子をしてまして、
餃子を、
はい、これがねちょっと、はい、僕のまた某また別の会で知り合ったその肉の卸をされてる、はい、大社長が、
はい、美味しいお肉のね、
はい、かわいがっていただいて、はい、そこからアグー豚を直接仕入れる、
アグー豚、
はい、
はいはい、
そこで、うん、そこの餃子をね、
あら
しかもですねうちの、店長とそこの、うん、自ら社長が、うん、同時にこう調合してこれやったわへんなこれやったわへんなって半月かけてやっと味が合ったっていう餃子があるんですけど、
それその餃子の名前は特になし、
なしジャンク特製餃子みたいな、
ね、それで OK です、はい、それが今美味しく食べれる、
そうです、なんかね令和って なんか言ってましたけど、
ちょっと
調べてこいって話ですよね、
会長、はい、せっかく一応ねラジオにご出演なのですから、はい、バシッと、
えもうほらもうラジオを見たでもう餃子一皿無料いきましょう、
やった
これまだ店に言うてない
ですけど今夜から OK ですか、
はい OK です、
あじゃあもう私今夜にでも行かせていただ
き、ラジオを見たで、
はい、ラジオを見た、皆さんラジオを見た、じゃあラジオ聞いたよ、
あ聞いた聞いた
聞いた聞いたで、ね、ほんま、
はい、
何個限定にしとこう、
殺
到しても困
る、10皿
ね、10皿 OK です、はい、ラジオを聞いたという一言で、はい、10皿先着10皿なのでね、はい、お一人1個ではね、はい、ちょっと1人で5個食べたらあかんもんね、5皿食べた
ら、1皿ね、1人1皿、ね、
ということで、はい、そういうリスナープレゼント出していただきました、はい、ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします
さて突然ですが、
はい
はい、ちょっとお時間もないんですけれどもね、はいはい、実はねこのラジオ4月から、うん、もう今月この日からスタートの新コーナーがあるんです、
はいはいはい、
その名も突然ですが相談ですリスナーさんから寄せていただいた質問にゲストさんに突然答えていただきますので、はいはいはい、早速ですが、
はい、
人生経験豊富な原ちゃんに、
はい、
今ね、
はい、
OL さん、
はい、
25歳 OL の R さんから
R さん、はい、
突然来てます、
はい、
さとちゃんゲストさんこんばんは、
こんばんは、
実は匂いのきつい上司がいて困っています、うん、爪腹です、うん、時には口臭、頭、顔、首、これから夏が来ると汗も加わります、私はもう会社を辞めようかと思っていますどう対処したらよいでしょうか、教えてください
辞めましょう、嘘です嘘です嘘です、何でしょうね
それはもう歌舞伎町で鍛えたそのトークでこのご相談、25歳のOLさんを楽にしてあげてください、
ね、女性と男性でまだ立場が違うんであれなんです
よ、ね、ちゃうよ ちゃうよね、
僕もねこういう話をねたまに、うん、ちょっと知り合いで体重のきつい方がいらっしゃって、
うん、あ、連れで、もう最近海外の人もよく今日来られる体重きつい人いらっしゃいます、
これをこうぐちぐち周りで言うてるんで、
うん、
なんで直接言うたらへんねんと、
あほんまやね、
友達同士でしょ、まあ、陰で言うてるのおかしいやないかという話で、
うんうんうん、
もう僕は直接ガツッと言うんですけど、
はい、
まあ、女性がねなんでその上司に対してどこまでの愛があるか、
ね、そうやね、関係性やと思うんですよ、
愛があればでも言ってあげるべき本人気づいていらっしゃらない、
ね、気づいてないからやろう ねそれ爪払って気づいてないことが多いから、
これを、
うん、
まあ、自分で言いにくい場合は、うん、こうね、同僚やら
みんなでね、
で一回こう相談をしてですねでいかにこう柔らかく伝えるかという、う
ん、そんまやね、伝わらないとこれ止まらないからね、
こればっかりね、この人の性格がどうなのかがわからないんで、
うん、
どこのアプローチが正解なのかわからないんですけど、
今私思ったけど、もしかして例えば匂いのデオドラントスプレーみたいなもの、はい、みんなでプレゼントですってリボンつけてあげちゃう、
すっごい遠回しですねその人がやめてしまいますよ
ということで、すみません25歳 OL の R さんこんなもんですけど、
そのね上司に愛があるならば直接言ってあげてください
そういうことです、人生経験を原ちゃんからのご相談、
言えないから困ってるんですよねすいません
いろんなお話満載ですが、それではここでグーここからのお知らせです
スマいいねグーココって何のことですか？
はい、お答えいたします。スマいいねグーココは暮らしと不動産の地域情報誌のこと。京都の街のお得情報や不動産情報、グルメやイベント求人情報などを掲載したフリーペーパーです。スマいいねグーココがポストに入っていたらぜひ読んでくださいね。ポスティングもフリーペーパーも
日本情報サービス。
このラジオのメインディッシュ的なコーナー、一番大切な人へのお手紙、ミッドナイトメッセージのお時間です。普段なかなか言えない思いを手紙にしてご自身で伝えていただくコーナーです。手紙にするといろんな思いが溢れてきます。あらちゃん、お手紙は書いてきてくださいましたか？はい、
書きました。
どなたへのお手紙ですか？
これね、お世話になってる友人たちへですね。
はい、
ちょっと複数にはなるんですけど、はい、
かしこまりました。それでは原田光義さんよりお世話になっている友人様、たくさんの方へのありがとうのお手紙です。
お世話になっている友人たちへ。ダーツ関係の人たち、27歳の時に全てを失い、人と接するのが嫌になり、仕事も何もあまり人と関わらないでいこうと思っていた自分に、まず人の大事さを教えてくれたのはダーツで出会った人たちでした。一緒にゲームしたり、大会で地方に行ったり、誕生日や結婚式にはたくさんの人たちにお祝いをしてもらいました。そうやって接しているうちに凍った心が徐々に溶けて、ああ人っていいなって思うようになりました。人の大事さを教えてもらい本当に感謝しています。ありがとう。会社のみんな、ダーツで出会い僕と共に生きていくことを選択してくれて、リーダーとは何かを勉強させてくれてほんまに感謝してる。会社でも裏切り者が出た時もみんながいたから前のような人間嫌いにはならなかった。ありがとう。これからもよろしく。今接してもらってる方々、異業種交流会などいろんな方に出会い、さらに人のつながりの大切さを学ばせていただきました。そこではたくさんの先輩たちに可愛がっていただいてます。そこでの出会いが確実に僕の力になっています。ありがとうございます。その異業種交流会に誘っていただいた先輩、本当にありがとうございます。もう直接は感謝の言葉は言えないですが、いつも心では思っております。偏屈なあなただから誘ってもらった会を一生懸命するとか真面目になんかするとかじゃそんなんええねんって言われそうで、どうお返ししていいかは分かりませんが、いつも朝まで飲んで話したように僕はまっすぐに生きていきます。あなたの毒舌を引き継ぐのは大人になってきたのでご遠慮させていただきます。そしてそこで出会った仲間たち、いつも支えてもらったり教えてもらったり、みんなと出会えたことを誇りに思います。僕が落ち込んだ時でもすぐ駆けつけてくれ、朝まで付き合ってくれる仲間、ほんまにありがとう。今みんなといれることが人生の一部になってます。最後に同級生47のみんな、47がなかったら僕は某異業種交流会をやめていたかもしれません。同級生で頑張ってるみんなを見てたら僕も負けてられへんってすごく刺激になりました。今も刺激になってます。こんな素晴らしい人間が同級生にいることを誇りに感じます。ありがとう。多分ひょっとしていつまでたっても同い年やろうから、これからもよろしく。以上です。
思いを伝えるミッドナイトメッセージでした。すごい、あらちゃん、いいお手紙ありがとうございました。なんかちょっと最後私あまりにも面白くて浮いてしまったけど確かに同級生はずっと同級生で同い年、
多分そうかなと思って、
多分ずっと同い年だけれども、
書いてる時にそう思ったんですけど
さすがわー、でも感謝の気持ちがやっぱり原ちゃんにはあるからこそ今こんなに、
ね、いろんな人にあるんでね、なんか誰にって言うと難しくて、
すごい、そのありがとうってなかなかね、モテそうでモテない人いっぱいいるけど、今こうやって改めてお手紙を聞くと、やっぱ原ちゃんのその人気の秘訣というか、人が集まる素材は書いてあったように、やっぱりその感謝の気持ち、 持ってらっしゃることなんだろうなってじんときました、は
い、あ
ま途中であの某会にねご紹介された先輩、
はいはい、
王さんですね、
はいはい、
実は王さんはこのラジオを結構毎回聞いてくださっててあの本当にこのお手紙のコーナーが大好きって言ってくださっててね、うん、きっと天国で王さん聞いてくださってると思います、はい、でも毒舌だったもんね王さんあかんに言ってるかもしれない
そうですね、あんまり褒めてもらえないん
でですよね結構本当に表と裏の、うん、裏の毒舌さがね すごいもんね
言ったら僕も歯向かっていくんで永遠に終わらないでしょ朝気づいて7時ぐらいまでなってるんですよ
懐かしいこうやってもう本当王さんは本当天国に行かれましたけれどもねこうやって私たちが王さんのことを知る限りこうやってねお話もできますもんね、
はい、
はい、また忍んでお話したいと思います、はい、さあもう原ちゃんねラジオせっかく来てくれてでもあっという間だったでしょ
う、はい、はい、もうあっという間で、はい、
あっという間すぎてね
あともう30分いるんじゃわかんないです
そう私も予想してたきっと原ちゃんが原ちゃんがお話がきっとまだまだいっぱい引き出しありすぎてい
っぱいカットしていますもん頭の中で話
じゃあまたあの、はい、ぜひご出演してくださいね
ありがとうございます
もうだからお店のことも、ま、あの餃子の突然の本当にリスナープレゼントもありがとうございますもう一回言うとこか、
はい、
ラジオを聞きました、
はい、
でもう今日から、
はい、
期間はまあね特製餃子、はい、ジャンクやね
ジャンク特製餃子
ジャンクの場所もう一回言っといてあげへんかったら一般の人に絶対行かない
木屋町通りをまっすぐ行っていただいて、
はい
六角通り、
はい
橋があると思うんですけど六角の、
はいはい、
それを少し、交番の方に、
うん、
5歩ぐらい歩いたら 5、6歩7歩ぐらい歩いたら
増えてる
あの都会館というビルがあるのでそこの1階でございますちょっとなあの1階に何店舗があるんでぐっと入らないといけないんですけど、
ね、
あの旗が立ってますんで、
はい
あのはい、
ぜひあの特製おいしいアグー豚でしたっけ
アグー豚ですこれはマジで やばいです
目的に、はいま、本当は麺も食べてほしいからね、
はい、
両方 ね、
はい、
食べてくださいね、はい、プレゼントだそうですありがとうございます、はいまあ、最後になりましたが、
はい、
原ちゃん最後に夢は何ですか
夢はね世界平和ですね
大きいなさすがそれは何かをしようとかいうかもう漠然と大きく
漠然あのやっぱそうようかよもうこれ長くなるんです
よあのもう時間ないんであと1分ぐらいで
こういうのはやっぱ政治を変えていかないといけないんですけど
政治を
それで僕は維新塾にも行ってたんですけど、
はいはい
まあ、そんなまあ一個僕はもう政治家になれないんで置いといて、うん、しっかり自分があのそのためにお金をしっかり儲けて、
うん、
そのお金で自分が思うような世界に変えていけるように頑張ります、う
んだよね、楽しみにしております
何を喋ってんのよ最後
すごいよ最後は大きく壮大な真面目なまっすぐなさっきのお手紙の中にあったまっすぐに生きる、はい、その政治に向かってじゃないけど
政治じゃないけどね、
はい、今日はもう本当にお忙しい中、
はい、
ありがとうございました、はい株式会社リアル代表取締役会長でいらっしゃいます原田光義さんでしたありがとうございました
ありがとうございました、
人生楽しむこと本当周りも巻き込んで自ら楽しむといういい連鎖がね原田さんの周りにあるというのをひしひしと感じましたさあこのミッドナイト空港実はこの4月からもう5年目に突入ですもう当初ねラジオのお話いただいた時に石の上にも3年でも3年でね3年はやるけど3年以上は分からへんなと思いつつまあでもそれでも楽しもうと思いましたがもう今日から5年目でございますひとえに皆様のおかげですありがとうございます令和時代もよろしくお願いいたします平成最後のミッドナイト空港今夜も竹村さと子と素敵なゲスト様でお届けいたしましたこの番組は京都でナンバーワンのポスティング会社有限会社日本情報サービスの協力でお送りいたしました。